収益を上げるウェブマーケティング実践法 KDDI ウェブコミュニケーションズ高畑哲平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日山田さんがね、本当は多分メインであるべき、最後の締めであるべきなのになぜか一番多分僕は知名度はないんですけども、最後に話をしたいと思います。今日は、私からですね、ウェブマーケティングという一つ、最近キーワードになっている言葉だと思うんですけど、全国で最近セミナーをずっといろいろ回ってます。それこそ CSS ナイトでよく呼んでいただいて回ってる中で、終わった後のアンケートで最近一番多いなって実感するのがマーケティングって書いてあるんですね。次受講したいものは何ですか、マーケティングってなっていて、でいろんな人に話を聞くと、なかなか最近制作単価が下がってるんだよねっていうのを一つ皆さん結構問題にされてるケースを、よく耳にします。でなんで制作単価が下がってるかっていうと、なかなかお客さんの利益に結びついてないっていうのが実態としてあって、それをやるにはどうしてもマーケティングやんなきゃいけないよっていう話が増えてきてます。で今日はそのヒントにちょっとなればなと思って、約40分間最後のセッションですけども、リラックスしながら聞いていただければなと思います。で2つ前の、山田さんのセッションでちょっと被る部分が出てくるので、改めておさらい。さっき山田さんがテストに出ますよって言いましたよね。購買の4つの理由、今からちょっと誰かにいきなり刺そうと思うので答えてもらいたいなと思います。誰か言える人います？誰もあげませんね。大丈夫です、僕も覚えてない。なので要は何が言いたいかっていうと、今日今からどれだけメモして勉強しても結構頭に残るのって少ないんですね。なのでこの40分の中で今から出てくるちょっとした題材ありますけど、自分ごととしてちょっと捉えてもらって一緒に考えていってもらえばいいかなと思います。ちょっとでも共感できる時間があればなと思っていますので、よろしくお願いします。で簡単に私の自己紹介からさせてください。まず KDDI Web Communications という名前なんですけれども、会社自体は AU に全く関係ないです。私自身使っている携帯はソフトバンクです。全く AU は関係なくて、この中で制作の人がいらっしゃるんで、もしかしてご存知かもしれないですけど、レンタルサーバー CPI というサーバー屋が母体になっています。で最近ちょっと名前が売れてきてはいるんですけど、ミッカーがジンドゥというホームページ制作のソフトで、これを提供したりしている会社です。あと今日何回か、ワードとしては出てきましたけど、クラウドコンピューティングとかそういったサービスもやってます。で私自身はこの今挙げた4つの事業の、事業責任者であり、かつサイトオーナーという立場です。なので、ウェブサイトが、チームから上がってきたときに、このウェブサイトでいいかどうかという最終ジャッジを、下す人間です。で今日のセッションの一番言いたいことでもあるんですけど、我々の会社はサービスを提供しています。で会社の中にデザインチームという、5、6人のメンバーがいて、そこでインハウスで作ってます。ただ4つブランドを持ってサイトを制作してると、なかなかインハウスだけでは、やりきれない部分があるんで、外注として外の制作会社に出してるんですね。でその時に私であり、うちのデザインチームがなんかうまくいかないなって思ってることが多々あります。それは多分制作側の方々の意識と我々発注側の意識がちょっとずれている。で今日のセッションを通じてですね、発注者って何考えてんだろうっていうのを少しでもいいので理解していただければなと思います。で今日この中に、企業のウェブ担当者だよって方ってどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。2名だけ。あとはじゃあ制作の方なんですね。じゃあ制作の方々は、どう考えてるかっていう、気持ちを、分かっていただければなと思います。でもう一つ簡単な自己紹介として、このまますみませんもう一回お伺いしたいんですけど、みんなのビジネスオンラインって聞いたことあるよって人どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。5割ぐらいですね。これ先ほど山田さんがちょっと触れていただきましたけど、我々 KDDI ウェブコミュニケーションズと Google で一緒になって、中小企業全部、大体今420万社いると言われてますけど、420万社が全部ウェブサイトを持ったらハッピーだよねというプロジェクトを今 Google とやっています。でこれの立ち上げなんかを、個人的にはやりました。で今日のお題、ウェブマーケティングです。でウェブマーケティングってすごい汎用的な言葉なんですけど、 まず本題に入る前に序章でこのスライド、この次ですね、ウェブマーケティングの本質、この次のスライドがある意味僕が今日一番伝えたいことです。ウェブサイトに皆さん携わってます。ただそのウェブサイトって何らかのサービスや事業とか目的があって当然作ってます。先ほど山田さんの話で言うと、なぜこれをやってるかってなぜの理由が必ずある。でリニューアル案件でもそうだし、新しく作る案件でもそうなんですけど、一番大事なのは僕ら発注者はお金を払ってウェブサイトを作る。じゃあお金を払うウェブサイトの目的って本当に合ってるのっていうのをまずそもそも考えないといけないなというのが僕がある種一番言いたいことです。で、事業が成功する成功しないって本当にそれってウェブサイトに問題があるのっていうのはあると思います。作ってる中でも実際にこれウェブサイトをリニューアルしたからってこの商品じゃ売れないよって思いながら作ってるケースっていうのもあると思います。で、当社の中ではそれを消費と投資という言葉で分けてるんですけど、問題点にお金を注ぎ込むんであればそれは投資、ただ明らかにそこに問題がないのにウェブサイトをむやみにリニューアルするんであればそれは消費、当然それに結果が出ないからですね。なのであくまでウェブサイトっていうのはこの事業の中でいろいろある要素、商品があったり、あるいは売れない要素が社長だったりとか、いろいろ問題あると思います。その問題点の本質をまずつかみましょう。で、問題点の本質が何かを特定した後でその問題に対してちゃんとお金を払いましょう。このことができない限りは絶対にウェブマーケティングっていうのは成功しないというのが、今日の本題でもあり一番言いたいことです。なんでこういうことってたまにあります。ウェブサイトは成功します。当初目的を立てた PV 数これぐらいで、コンバージョンこれぐらいねってなってもこういうことが実態として裏であるんですね。でも事業自体は赤字だった。そうしたらその事業が途中でやめてしまう。で、これはどういう影響があるかというと、制作会社の方からすれば次のリニューアルがなくなるわけですよね。結局事業が成功してないからウェブサイトを閉鎖せざるを得ない。これだったらやっぱ本末転倒なので、なかなか政策という分野から事業全体に首を突っ込むのは難しいんですけど、この事業の問題がどこにあるかっていうのを少しでも考えることができれば永続性っていうものが少し担保されるんじゃないかなと思ってます。で、あくまでくどいですけどウェブサイトっていうのは事業活動の一部です。ウェブだけじゃない、必ずいろんな活動がある中の一部として我々発注者は捉えていますっていうのを覚えておいてください。なので極論これです。事業が成功すればウェブが失敗しても問題ないっていうのが僕ら発注者の紛れもない事実ですね。なので PV0 でも別にガンガン利益が出てれば問題ないんですよ。100万でも200万でも払う。ただ逆は絶対許されないってことですね。この事実だけ覚えておいてください。で、今日やりたいまず一つ目のこと、じゃあどうやって問題把握するのよっていうのを、一緒に考えていきたいと思います。さっきの山田さんのゴールデンサークルっていうのは一つの考え方ですけど、今日もう一つだけマーケティングの考え方っていうのを覚えていってください。それがマーケティングの 4P というものです。これ言えるよって方いらっしゃいますか、会場に。マーケティングの 4P 知ってるよ、初めてですね、ありがとうございます。誰もいない。マーケティングの 4P って、1960年ぐらいに、アメリカの経済学者が、提唱した頭文字が P なこの4つ、この4つです。プロダクト、プライス、プロモーション、プレイス。この4つがうまくバランスよく成り立てば事業っていうものはうまくいくよって言われているものです。で、この後に時代の流れとして 4C とかですね、3C とかいろんな考え方が出てきたんですけど、まずマーケティングの基本でかなりよく出てくる言葉なので、この機会にこれをちょっと覚えておいてください。この4つ、プロダクト、プライス、プロモーション、プレイス。で、右に書いてある日本語は私の勝手な和訳です。商品力、価格、宣伝、販売チャンネルとしています。これを使って考えていきたいと思います。図にするとこんな感じですね。こんな感じの表を使って、まあ、制作会社であればお客さんの事業を分析してみると意外に問題点って見つかりやすいんだよっていうものの今日、参考例をやっていきたいと思います。で、CSS ナイト札幌、今日も皆さんお金払ってきてますよね。で、実際に足を運んでここに来てるってことは一つの事業です。一日だけですけど一つの事業、これを 4P で簡単に分析していきたいと思います。まずこの CSS ライトのプロダクトって何か、我々発表者であり CSS ライトのブランド、それから札幌のこの会場で行われていて日曜日に行われているっていうのが1個の商品です。例えば昨日これが開催していたら来れなかった人っていますか。ありがとうございます、いらっしゃいますね。ということは商品の大事な一部として日曜日に行われるというのも1個の商品の一つです。ですいません、価格を僕ちょっと正確に覚えてないんですけど、確か3000円とか2500円とかそれぐらいだったと思います。でどこで皆さんが申し込んだかっていうと CSS ナイト札幌のウェブサイトから今日申し込みをされたはずです。で皆さんはこの、CSS ナイト自体をどこで知ったか、まあ、Twitter、Facebook、メールマガジン、あるいは周りの友達から聞いたかもしれないです。じゃあちょっと考えてみてください。皆さんはなぜこの CSS ナイト札幌に参加しましたかってことですね。この4つを使ってちょっと考えてみてください。まず、この4つのマスのどれが一番自分が参加する上で重要だったか。さっき山田さんのセッションを見に来た人っていうのは3割か4割いましたよね。その人は参加動機が山田さんっていうことだと思います。で大事なのが皆さん無意識のうちに最後の申し込みのボタンを押す前に考えているのは上の2つの関連性なんですね。ちょっと今聞いていきたいのが、仮にこの CSS ナイト札幌が5000円だったら参加した人ってどこ選びますか。ありがとうございます。3割7000円1人ってことですね。なので何が言いたいかっていうと、このメンバーのこの内容で CSS ナイトのブランドでこの日付でこの時間だったらやっぱり3000円ぐらいがこのメンバーを集める妥当性ってことです。5000円だったら3割になってます。7000円だったら1人しか集客できてない。これが申し込む時の心理的なロジックです。この内容に対してこの価格が妥当かどうか。なので逆に言うとこれが3000円より極端に安くて1000円とか500円だったらもっと多分人は増えていると思います。もう少し安いんだったら来てるかもしれないって人は必ず増えている。なので当然ウェブサイトの告知とか Twitter とか Facebook どれくらい伝えるっていうのはすごい大事なんですけど、知ったからといって申し込むわけではない。申し込む最後のハードルっていうのは必ず商品に対してその価格が妥当か納得ができるかどうかっていうのを無意識のうちにジャッジしているってことを覚えておいてください。なので 4P の一つの考え方ですね、人が購買する、これは知っていいとか思うとか、知っていいと思うとかそういう話ではなくて最終的に購入するロジックで大事な順番っていうのはこういう順番だと思ってます。商品力がまず一番大事、その商品が自分にとっていいかどうか、その次にその商品に対してその価格が妥当かどうか、でさらにはどうやって気づいたか、その内容をどうやって知ったかっていうのは最終的な購買の、一番大事なプロセスです。これは日常生活でもいろいろ考えてみるとあると思います。今日でもマックいっぱい持ってる方いらっしゃいますけど、最近マックって安いですよね。 Windows に比べてもだいぶマックの方が安かったりします。これがWindows の2倍の値段で売ってたら果たしてこれだけの人が Mac を使ってるかっていうとわからない。なので価格と商品のバランスっていうのはすごい大事です。で一番、よく言われているものがこの 4P を上2つと下2つで分けてみる、商品と価格という組み合わせと下2つ、プロモーションとプレイスっていう形で分けてみると、この夏ができます。商品力上位、販売力があまりない。またこの逆のパターンがありますね。販売力上位、商品力がない。これ簡単に例で説明すると、行列のできる蕎麦屋が山奥にありますとか、行列のできるラーメン屋がすごい辺鄙な位置にありますという話結構聞くと思います。ただウェブサイトも持ってない、何にも宣伝してない、なのに行列ができる、そのケースっていうのは商品力があるけれども販売力、いわゆるプロモーションとかっていうのは一切やってないケースが一つの売れる例ですね。で逆のパターンは札幌って結構私がビジネスやってる上で、よく会う会社なんですけど、営業会社ってありますよね。営業会社って売れない商品を売ってくる販売力がある、どんな商品でも売れる。 形ですね。これも1個の成功ケースです。なので極端、これあくまで極論ですけど、今皆さんがお客さんのウェブサイトを携わるときに、そのお客さんの、商品とか事業内容っていうのを分析してみて、あ、これ売れないなって思ったら、理論的にはこっちにかなり投資をしないと売れないってことですね。逆にすごく販売力があるというか、商品力のある商材を持っていて、すでにお客さんが結構売れ始めてるような商材っていうのは、さほどこっちに力を入れなくても売れますよ。逆に言うと、もっと力を入れればもっと売れますよってことですね。なので極端な話ですけどね、うちの考えではこういうふうに考えてます。ウェブサイトよりも大事なのは、やっぱり売れるか売れないかっていうのは、残酷な結論ですけど、商品力。商品力を高めない限り、ウェブっていうのはやっぱりどんなに頑張っても売れないよっていうのを一つの結論としています。でも実際にお客さんが作ってるものだし、一制作会社としてお前の商品売れないよなんてなかなか言えないですよね。で、簡単に商品力ってやっぱり上がるものではないので、じゃあどうするかっていうと、さっき言った話ですね、商品力が低いんだったらやっぱり販売にお金をかけないと、もう当然のことですけど上がらないっていうのが、一個のセオリーとして覚えておいてください。で、この 4P を使う上で非常に大事なのは、4つお客さんの事業を書いてみます。商品を書く、価格を書く、販売チャンネルを書く、宣伝を書く。その時に4つとも変更できるかどうかっていうのをちょっと考えてみてください。例えば保険代理店、東京日本社がある札幌の札幌支社の、会社がウェブサイトを作りたいって言った場合に、保険そのものの商品って札幌の支社じゃ多分買えれないですよね。価格も多分買えれない。東京本社から言われたものをそのまま掲載するしかできないっていうケースは、成功の確率っていうのは一気に下がります。4つ変更できるのが一番成功の確率が高い。1つでも減ると変更できることがすごく限られてくるので、成功する可能性が一気に低くなります。なのでお客さんの4つの P っていうのを1回書いてみて、お客さん自身がどれを変更できるかっていうのをちょっと見てみてください。すべて変更な状態が一番望ましいです。で、ここからちょっと具体的な事例に入っていきたいと思います。 SSL って皆さんご存知ですよね。ウェブ制作をやってるんであれば多分ご存知だと思うんですけど、 SSL の、まあ、今日現在でも多分圧倒的1位なので、ベリサインっていう会社があります。で、ずっとですね、このベリサインの販売代理店をもう7年かな8年ぐらいやってきて、実はベリサインって格安で買えるクーポン券というものが世の中に存在するんですね。これ販売代理店だけは持ってるんですけど、ベリサインの SSL って普通に1枚買うと8万1000円なんですけど、格安クーポンというものを買うと6万9000円とかで更新できます。これ1個のちょっと覚えておいてください。で、Tips というかちょっと裏話で、これは Twitter とかにも上げないでほしいんですけど、ベリサインって検索して SSL が出てくる中で、たまに4万とか3万9000円で売ってるケースがあります。それ絶対買わないでください。それ並行輸入品って言って、裏ルートから危ないルートで仕入れてきた人が売ってるものがあるんですね。それいずれ摘発される可能性があるので、それはちょっとついたところには上げないでください。買わないことをお勧めします。で、ちなみにその違法業者から僕は逆に一回なんていうかな、通報されて公正取引委員会でちょっと怒られたことがあるんであんまり言えないんですけど、それはいずれなくなる商品なので、大体6万とか7万前後のものだったら OK なんですけど、4万とか3万の SSL があったらベリサインですね、ベリサインだけなんですけど買わない方がいいっていうことが一個、ヒントとしてあります。で、この SSL をですね、我々クーポン販売として扱ってるんですけど、これをちょっと 4P として考えていきたいと思います。まず商品自体がベリサインの SSL を販売しています。で、さっきの話ですけど、4つの P が変更できた方が成功の可能性が高いよって話をしました。で、我々は、当然 SSL というものはベリサイン社から仕入れて売ってるので、商品自体をどんなに良くしようと頑張ってもうちは変更できません。なので商品の一番大事な商品の P っていうのが変更不可な状況です。なので商品力は変えられない状況、商品力が一番大事って言いながらこれが変えられない このサービスをどう伸ばしたかっていう話をちょっとしたいと思います。でざっくり言うとこんな感じですね。 SSL を格安で買えるクーポンがあって、まあ、さっき言いましたけど8万1000円の定価のものを6万9300円で販売していました。で販売チャンネルがちょっとフィッシングサイトみたいなんですけど、ベリサイン .vc っていうドメインを無理やり取って、ベリサインから訴えられながらも無理やり保持して未だにこれ運営しています。でこれはどうやってウェブサイトに集客してるかっていうと、リスティング広告に申し訳程度で10万くらいかなで出してる程度です。ほとんど宣伝もしていない。でこれがだいたいですね月20枚から30枚ぐらい売れてました。ある時点ですけど売れていました。で、だいたい月のユニークユーザー数っていうのが1000ぐらいあるようなサイトで20枚売れてるっていうような状況で、今日ですね、制作会社の人が多いんであんまりこういう状況ないかもしれないんですけど、どこの企業も大抵年度末になると売上の計画に満たすらっていう話がわわわわ出てます。で、うちもご多分に漏れずに11月ぐらいから毎年こんなことがあります。やばい、このままいくと3000万足りないとか5000万足りないという状況になってきます。でちょうどこれが5年前かな、5年前ぐらいに私のところに内線が社長から変わってきて、やばい、このままいくと3000万足りないと、今からなんとかしろっていう話が出てきました。でなんとかしろって言われても売れる商材って限られてるんで、限られてる中でどう売れって言われたのがこのベリサインの SSL です。月20枚しか売れてないものを11月からなんで残り4ヶ月ぐらいで400枚売ると3000万補填できるってことで、いきなりこれがミッションとして下ってきました。でこういう状況の時皆さんならどうしますかっていうのを今からちょっと 4P を元に考えていきたいと思います。こういう無茶苦茶なことってどこのベンチャーでも多分あります。で今までだったらこういう無茶苦茶なことが制作会社のところに行ってウェブで何とか売ってとかっていう状況もあると思います。でもう一回見直すとこういう感じですね。商品があって定価の 10% 引きで売っていて、販売チャンネルがウェブでリスティングを売っている。で僕らが最初に注目したのはあそこですね、宣伝。まだ今1000人しか、まあ、ざっくりですけどね、1000人しかウェブサイトに月来ていないってことは、月100枚売らないと4ヶ月で400枚なんで、月100枚売るってことは1000人来て100枚売るのは理論的にちょっと難しいだろう、相当なコンバージョンレートだろうってことで、まず最初に取った行動は非常に安直です。リスティングを5倍にしました。5倍にしたら、まあ、5倍来るから売れるだろうっていう換算ですね。なんで月いくらだっけな、300万か400万リスティングに突っ込みました。でかなりの PV が出たんですけど、その結果どうなったか、23枚しか売れない。だから3枚しか増えなかったんですね。だすごいトラフィックが増えたのに実際には3枚しか売れないっていう結果になった。で当然考えるわけですよね、この手段がなくなったわけです。商品変えれませんよ、リスティングは投じたけどダメだったよっていうことですね。でここで皆さんにちょっと聞きたいと思います。まあ、さっきまでのことは、まあ、皆さんだったらやんないかもしれないけど、僕はちょっと素直に5倍にしたんで、5倍にして惨敗になったんですね。でこの状況の中ででも許してくれるわけもなく3000万売り上げを取らないとき、皆さんだったらどの P を変更しますかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。まず商品変えれないんでこれはないですね。価格を下げるよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。1,2,3,4,5,6,6,7人ぐらいですね。ありがとうございます。次、ウェブサイトを変更する、ありがとうございます。やっぱり制作屋ですね。7割から8割がウェブサイトを変える。リスティング成功しなかったけど宣伝を変えるって方どれぐらいいらっしゃいますか。1人2人3人、ありがとうございます。5人ぐらいですね。じゃあ大体8割から9割の方がウェブサイトを変える。で僕らが何をやったかっていうのをちょっと説明したいと思います。まず当然迷いました。広告打ってるんで400万とか作ってるんで、さらに立ち技もやばいっていう状況で何をやるか、まず、まあ、訪問者が不足してるっていうことはこれ書いてるんですけど、実際に訪問数は増えてます。 広告打ったんで増えてます。ただなんとなくしっくりきてなかったんですね。いっぱい来てるけど3枚しか増えないってやっぱなんかおかしいなと思ってて、そこでもう一回すごく今でこそ当たり前のことですけど、すごくシンプルなことを基本に立ち返って考えました。それが我流ペルソナです。何をやったかというと我流ペルソナです。まずベリサインの SSL を買う人って誰だろうっていうのを話し合いました。もう全然何のデータもなしで、僕とあるお宅の営業マンと2人ですごく話し合った結果がこれです。なんとなく SSL を買うのは、まあ、結局はウェブ制作会社とかは買うのかもしれないけれども、最終的な保有者っていうのはうちのお客さんから見て企業の IT 担当者が多いだろうと。で、企業の IT 担当者ってなんとなく30代の男のイメージがあって、なんかプライド高くて知識もあるんだけど、ちょっと意固地というか、なかなか自分の考えを変えない人が多いよねっていうのをちょっと雑談ベースにいろいろ話しました。で、結果こんなペルソナを作りました。 SSL を買いたい人は固定概念が強くてプライドの高い手柄が欲しい30代男性だというのは、この全然根拠はないんですけど、こういう概念を作って、それをさらに具体化した。この人たちどういう人たちだろう。まず自分の知識が正しいと思い込んでる人なので、そもそも安い SSL なんか検索しないだろう。検索して新しいものを取り入れようという気がないっていうのを僕ら勝手に断定しました。で、その次にこれもすごく重要な要素、むっつりつける。これはもう IT 担当者っていうのは、まあ大概こうだよねっていう。で、かつすごいプライドが高いんで、あんまり努力しないで手柄を立てたいっていうのを、思って、まあ絵にするとこんな感じですね。シャツを着てるかポロシャツか、このどっちかですね。で、このパターンって結構いますよね。札幌でも多分多いと思うんですけど、この人たちがなんとかなれば増えるよねっていうのを、僕らは本当にバカみたいにこうワーワーキャーキャー言いながらやりました。全然真面目にやってない、本当にこんな話ですね。で、どういう作戦かっていうと、さっき言いましたけど、ああいうポロシャツとかシャツ軍団ってすごく高慢ちきな人が多いので、ウェブは検索しないってことは、DM っていう方がもしかしてこの時代アナログだけど一番いいんじゃないかなっていう仮説を立てました。で、結局どういうものかっていうと、 SSL 自体が一番いいし価格も安いんだから伝われば絶対勝てるよね。ただあのシャツとプロシャツ軍団っていうのは、残念ながらいろんな営業マンがいっぱい電話してくるんで、企業の IT 担当者ってちょっと鼻高々な人が多いんですね。みんなが営業してくるから偉いと勘違いしてるという、そういう人がいるんで、普通に電話しても勝てないだろうということでやったことがこれです。この DM を送りつけました。これパッと見分かんないかもしれないですけど、どういうシナリオかっていうと、むっつりスケベなので綺麗な女の人が乗っている DM は絶対に机にキープするだろうという仮説を立てました。これね、最後の議論でなくなったんですけど、実はこれスカート履いててなんか見えそうなんですね、パンツ。そういう画像を引っ張ってきて前面に載せて送りつけました。で、僕らはキープすれば勝ち、あとはそこでそのまま申し込んでくれると思ってないです。みんな見たいだけなんで、机にあるだけなんですよね。そこからあと一押しは電話しようということで電話をかけました。で、まず電話をする KDDI ウェブコミュニケーションズの高畑です。 DM って届いてますかっていうと、みんな届いてないと思います。ただ綺麗なお姉さんが乗った DM ってありますかって言って、あるよって言って、だいたいね7割ぐらい机に持ってたんですよね。しかもここでは公表できないぐらいな有名な企業の担当者とかが普通に持ってました。某コンビニの担当者とか言えないですけどね。なのでこの作戦は実はものすごく成功しました。で、一回買ってしまえば、さっき言った通り物がいい、同じものでも安いんで、次回からの更新も使えば、その担当者としてはコストを下げた手柄が取れますよね。なので浪接手柄も取れたってことで、翌年からはメールの更新だけで今月だいたい20枚だったのが60枚になってます。一気に増えました。で、結果4ヶ月で380枚増えました。なので月23枚だったのが、まあ400には達しなかったですけど、ほぼほぼ成功ってことですね。で、この時に何が大事だったかっていうと、さっき水越さんが ね、セッションで言われてたことと全く同じことかもしれないですけど、単純にこれっていつも忘れてしまうことじゃないですか。制作してる時に、まあ、デザインってこうだよねとか情報設計ってこうだよねとか、結構最近知識の方が先立ってしまって、すごくシンプルな話です。購入者の気持ちになって考えるってことが意外にできてない。でウェブだったらリスティングって結構思い込んでたり、ウェブだったら SEO だよねとか、そもそもウェブでいいのかどうかもあんまり考えないことが多い。でも実際に買う人の気持ちになって考えたら、その人の最適なやり方って必ずしもそうじゃないよねっていうのは思います。で僕らもこの経験を通してあんまりウェブに固執しないようになりました。どうやったら本当に売れるのか、それだけがやっぱり一番大事なので、その方法って必ずしもネットとは限らない。もしかしてあの美容院の、ね、方々がよくあの札幌であるのか分からないですけど、駅前とかでいろいろチラシを配ってるかもしれないですけど、あれがもしかして本当に効率のいい方法かもしれない。ウェブでやるよりもチラシの方がいいケースもあると思います。なんで改めてこういうことって大事だなっていうのが、やっぱ分かったっていうのと、あと逆にですね、さっき 4P を使って考えた時に皆さんほとんどウェブってあげましたよね。あれがフレームワークを使う時のある種のトラップなんで気をつけてください。一回宣伝が失敗する、リスティングが失敗すると、この P はもう使えないんじゃないかって思っちゃいます。ただ実際はそうじゃない。あの宣伝の方法を変えたわけですね。宣伝がダメだってなったけど、宣伝の方法を変えて成功している。なので一回失敗しても P は失敗ではないです。方法が悪い時もある。なのであまりフレームワークにとらわれすぎないようにしてみてください。でこれちょっとした Tips なんですけど、先日シリコンバレーのある会社と会食をしてきました。サンフランシスコでご飯を食べた時にすごくいいことを言われて、世の中には2つしか商品がありませんっていう話をされました。今すごく伸び盛りの会社の社長なんですけど、マストハブとナイストゥーハブの2つしかないっていうふうに彼は言ってました。マストハブって何かっていうと、なくちゃならない商品で、ナイストゥーハブってあったらいいなです。でなぜ上に書いてあって下にナイストゥーハブがあるかっていうと、マストハブっていうのはなくちゃならないんで、そんなに宣伝しなくてもそれを求めて人がやってくる。そういう会社は商品のものづくり、あるいはサービス全体に対して注力すればやがて成功する。ただ自分のやってる仕事がもしナイストゥーハブなんだったら、あったらいいなだったら、お客さんってそんなに簡単にお金を払わないよっていう話をされました。だからナイストゥーハブの会社っていうのはマストハブになることを目指すのか、あるいはナイストゥーハブのままお金を販売に注ぎ込んでお客さんを取ってくるのか、割り切らなきゃダメだよっていう話をされました。僕はそれはすごい心に残ってていい言葉だなと思ってます。で改めて今日ウェブ制作ってどっちなんだろうっていうのを一個考えるきっかけになればなと思います。マストハブって思ってるのはもしかして自分たちだけかもしれない。お客さんとってあったらいいなだったらなかなか難しいかもしれないなというのはあります。で山田さんのさっきのゴールデンサークルじゃないですけど、うちの一つの最近のスタッフの子にとっては地獄になっているルールを設けました。これトヨタ自動車が提唱している考え方で 5Y っていうんですけど、なぜそれをやるのっていうのを5回聞くんですね。うち僕のところによくいろんなアイデアが上がってきます。今度新しい商品やるんでこういうキャンペーンをやりたいです。なぜ？まず1回目は大抵答えるんですね。まあ、こういう理由でお客さんを増やしたいから、なぜそれを増やせるのっていくと、大体2回目の Y から答えれなくなります。要は表面上のことしか考えてないわけですね。本質5回ぐらい Y を言って5回ぐらい答えれると、本当にシンプルになぜこれをやらなきゃいけないのかっていう答えが見えてきます。それが言えないんだったらやらないよっていうことを僕らは最近ちょっとトライしています。これ5回言わなくても3回でもいいんですけど、なぜ今ウェブサイトが必要なのか、なぜ今ウェブサイトでこれをやらなきゃいけないのか、それが答えれないものって意外に表面上で薄っぺらいんじゃないかなっていうのを思います。なんで、まあ、1個の方法ですけどね、 5Y っていうのを試してみるといいんじゃないかなと思います。でもう1個ティップスというか、1個の考え方としてこれが正しいかどうかは別として、私が考えている販売戦略っていうのをちょっと話したいなと思います。 ジンドゥっていう商品をちょうど3年前私がドイツから持ってきました。これはさっき言ったあの Google とやったものの大元になってるんですけど、今後どれだけウェブ制作の会社が発達しても絶対にウェブサイトを持てない会社ってある。それはスキルの面もお金の面も含めて、僕はそれをすごく救いたくて、自分自身 CSS と HTML が書けないので、僕が作れるウェブサービスってなんだろうっていうのをドイツで見つけてこれを持ってきました。で、この販売戦略って僕の中ではすごく一つのマイルストーンになってて、見ていただいたら分かるんですけど、ウェブサイトのトップにいきなりログインボックスがあるんですね。これ最近のウェブサービスって大体こうなってると思います。でもこれすごい大事で、普通の考えでいくと、例えば検索エンジンにホームページ作成って打った人がいきなりこのサイトに来たら何が何だか分かんないですよね。そもそもここに書いてあることって、人類を選ぶ千の理由って書かれても、そもそも人類って読めない人とかいるし、選ぶも何もお前なんだよっていうのがみんな思うと思います。ただこれ実は一個の明確な販売戦略があって、うちはこの最近この戦略をずっと取ってます。ウェブサイトをいかに複雑にしないか、シンプルな構成にするかっていう戦略にしてます。さっきあのイジーさんが言ってましたけど、4つのサイトがあって、それぞれ PV とか UU とか訪問回数が違いますっていう、これどういう意味ですかっていうのがありましたけど、あれを考えなくていいウェブサイトが一番シンプルでいいなっていうのが僕らの販売戦略です。で、それは何かっていうと、ウェブサイトに来るまでに人類というものを知ってもらう行動をする。で、ウェブサイトに来る頃には人類というものを知った人だけが来るっていう戦略にしてます。で、何をやってるか、オフライン、オンラインじゃないところで本であったり、あるいはこれ東大寺にちょっと大きいホールがあって、奈良の東大寺にこの前300人ぐらい集めてイベントをしました。こういうような口コミになる施策をとにかくお金を今つぎ込んでます。ほとんどウェブサイトじゃない、そこ以外のところにお金を突っ込むことによって、あるいは商品力を上げることですね、そういうことにお金を突っ込むことによって、これをいいなと思った人が次の人を連れてくる、要は口コミです。口コミがどうやったら起こるかっていう、オフラインの方にばっかりお金を通してます。で、結果もうここの検索、ここのサイトに来る人はそもそも登録目的、もう登録する前提で来るので、すごいコンバージョンレートが上がるという販売戦略をほぼ今全サービスで取ってます。で、検索の傾向がこんな感じですね。ジンドゥに来るリファラを見てみると 68% がジンドゥと打ってきます。で、ホームページ作成は 10% ぐらいまで今落ちてきました。残りのパーセントはほぼジンドゥの M が N だったり、ジンドゥの D が O だったり、そんなようなミスで来てます。なので、まあ、人によってはじゃあホームページ作成って打ってきた人を全然カバーできてないじゃんって言うかもしれないですけど、僕らはそれを取る気は一切ない。なぜならホームページ作成と検索してくる人はほとんどお金を払わない人だからですね。無料で使いたいっていう意思の人がすごく来るので、無料ユーザーばっかりが増える。それは僕らのビジネスにとってあまり好ましくないので、人類というものを外で知ってもらって感動して、誰かの口コミで感動してもらって、自分に必要だと思った人だけが来るような一貫した販売戦略って何だろうっていうのを僕らは考えています。なんでこれはウェブサイトだけでは絶対完結しない。ウェブサイトに来る前にどういうアクションをするかっていうのが、実はウェブサイトとかなり紐づいてるっていうのを一個の例ですね。なんで、まあこんな感じです。事前に人道を知ってるため、逆に言うとウェブサイトに人道って何みたいなのをトップにあまり書かなくて済む。その方がリラズとかっていうのはあまり考えないでいいんで、もっともっと他のことに集中できるっていう意味で、こういう販売戦略を最近。なのでこれがまあ全社できるかどうかは別として、いいかどうかは別として、一個の考え方としてこういうやり方もあるんだよっていうご紹介として、覚えておいていただければなと思いました。なので厳選はもうこっちです。最近はもうバイラルマーケティングって言葉がすごくいっぱい出てきてますけど、どうやったら口コミができるんだろうっていうものにお金をかけるっていうのも一つのウェブの戦略の一つかなと思います。なので、まあ、収益を上げるっていう話を今日タイトル持ってきましたけど、僕なりの結論です。圧倒的な商品上位の体制にすることが実は収益を上げる一番の早い方法だと思ってます。販売力を強化すれば強化するほどお金がどんどんかかる。 商品にかければかけるほど支出は減るっていうのが僕の考え方です。でその上でじゃあウェブ制作やってる今日皆さん、じゃあ僕らはどうすんのっていう話なんですけど、僕なりの答え、ウェブ制作の役割は何かっていうと、あくまで僕ら発注者っていうのはウェブが成功したいわけではなくて事業が成功したい。じゃあウェブはどうあるのっていうのはこれだと思ってます。その商品力をプラスマイナスゼロで伝えることができるものがウェブであればそれで十分。過剰供給も嫌だし、マイナスの足りない面も嫌だ。商品力を上げてそれに対してそれが的確に伝わるプラマイゼロで伝わるウェブサイトであればそれが一番最適なんじゃないかなと思います。改めてマーケティングって何っていうと、一言で言うとこういうもんです。購買者との心理戦、どうやったら買うかなっていう心理戦ですね。でこれは今日あくまで 4P とかっていうのをやりましたけど、テクニックではなくて生まれた頃からみんな、僕もそうですけど、消費者ですよね。購買者、いっぱい物買ってきました。いろんな店で物も買ったし、旅行もしたし、いろんな経験してます。で一番大事なのはフレームワークとかそういうテクニックではなくて、日常生活をどう引き出しにするかだと思います。今日この後 CSS ナイトが終わって懇親会行く人もいれば、コンビニにフラッと入る人もいるかもしれない。でコンビニに入った時に、なんで私コンビニに入ったんだろうってちょっと考えてみてください。今この場の今この時間にコンビニに入ろうと思っていたのか、帰り際に目に入ったからコンビニに入ったのか、コンビニに入る目的って何だったのかって、実はそこにマーケティングの引き出しっていっぱいあるんですね。それをコンビニオーナー側から考えたときに、多分いろんなことを考えると思います。おにぎりを何円引きにしたらもっと人が来るんじゃないかとか。でも実際僕らがコンビニに行くときって、すごい何気なく何も考えずに行ったりしますよね。そういう日常が実は一番大事で、それをストックすればストックするほど、実はウェブサイトに活かせること多いと思います。なんで結構 僕らなんかが、制作会社に発注するときも、僕らはウェブ制作会社なんでサーバー屋のことはよくわからないんで、この辺は、ぜひ意見をくださいって言われるんですけど、僕らはお金を払って制作会社に発注しているので、できればそういうところまで考えてほしいっていつも思ってます。でそういうところが発注できないとか、どうしても値引きしたくなる。300万本当払えるんだけど、なんか嫌だなと思って100万に握ったりします。なんでできれば僕らの発注側のパートナーっていうのは、こういうマーケティングというか、要は日常的に買うっていう行動を分析しながら、どうやったら売れるのかっていうのを一緒に考えてくれる人たちに対しては、やっぱりお金って払いたいなって思います。なんでかといってそういうテクニックっていうのは、テクニックだけではなかなかうまくいかないんで、こういうような日常生活っていうのを少し引き出しとしてやってもらえればなと思います。でこのあたりを書いた本を、3月か4月に出しました。ウェブマーケティング思考トレーニングっていう本なんですけど、この本に、まあ、そのあたりのことも詳しく書いてありますので、もしよろしければ、買っていただければなと思います。あと Facebook、 名前の通り鉄平高畑でやってますので、何か異論反論意見等あれば、そのままFacebook 経由で教えていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。